ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都。ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから19時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。またこの番組は再放送もお送りしています。木曜日の午後11時からと週末土曜日曜の午後10時から再放送しているので、そちらも合わせてお聞きください。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学3回生の安藤愛と
2回生の松倉ひろとと
1回生の田村ゆりかでお送りします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、というわけで放送始まりましたけど、はい、まあ、お気づきの方もいるかもしれませんが、はい、B 班が新しいメンバーになりました。パチパチパチはい、で、まあ、3回生のミキサーの三上くんと私 MC の安藤は変わらないんですけど、
はい、
2回生は松倉くんが入ってくれて、
はい、
はい、
お願いします。
お願いします。で、1回生はドキドキの今日1回目の田村ちゃんが入ってくれました、
はい、お願いします。
よろしくお願いしま す。緊張してますか？
はい、してます
それ緊張するよね。
自分も1回生の時、うん、初めて生放送出た時とかはめっちゃ声とか震えてて、
いや、わかる。
もう名前、自分の名前言うだけでも緊張して、
うん、もうよろしくお願いしますと、はい、が言えてる時点で素晴らしい。
全然すごいと思う。ありがとうございます
本当に偉い。もう私もめっちゃ緊張してたし、いや、今日はあの、はい、後半のお知らせの方で田村ちゃんに、はい、言っていただくので、はい、頑張りましょう、
はいはい、
もうね、急に寒くなってね。
そうですね、
あれなんで風邪ひかないように皆さん今日も元気に始めていきましょう、
はい
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メッセージは番組公式ツイッターのアカウントまでダイレクトメッセージをお願いします。ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で、きたきたアンダーバー大谷です。また、フェイスブックページもありますので、そちらもご覧ください。それでは、一曲お送りします。上白石萌音で、年下の男の子。
大谷大学ハッピーアワー、本日は2回生の松倉ひろとと
3回生の安藤愛でお送りしております。
続いてはハッピートークのコーナーです。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方にお話を伺います。先日3回生の安藤と2回生の松倉でインタビューしてきましたので、その模様をお送りします。それではどうぞ。
ハッピートーク、本日は大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科指導ゼミ2回生の玉川正純さん、田中若菜さんをお招きしております。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。ではまずお二人が所属されている指導ゼミについて詳しく教えてください。
はい、ゼミの方針としてはですね、
はい、
あの地域の暮らしの課題を知り、地域の人と共同で、
はい、
何ができるかを考えて取り組むということを方針にしているんですね、
はい、
で、そのためにあの住民の方にアンケートを取ったり、
はい、
交流の機会を設けるのに、はい、フィールドワークを普段行っています、
はいはい、他にどういった活動をされているとかありますか？
そうですね、はい、主にあの3つの班に分かれて取り組んでいるんですけど、
はい、
あのビール班というのと、
うん、
バンドハウス、
うんうん、
で健康ふれあいというのがあってですね、
はい、
あのビールはあの主にマンマービーヤというものをあの作らせていただいているのと、
はい、
バンドハウスはあの、まあ、そちらの中川地区というところに行かせていただいているんですけど、
はい、
そこでのあの高齢者の方とのサロンを開催したりしています、
うんうん、はいはい、
で健康ふれあいはですね、
はい、
あの同じくまた中川の方に行かせていただいて、うんうん、
はい、
あの体操 うん、高齢者の方と健康の体操とか、
はい、
あの工作などにも取り組ませていただいております、
うんうん、普段基本は中川で活動されているという感じですかね。
そうなんですよ。でも、はい、今はコロナがちょっとあるので、はい、なかなか現地に行かせていただくことは難しいんですね。
はい、なるほど、はい、ありがとうございます、
はい、
普段中川で活動されてるっていうことなんですけど、はい、大学から中川まではどうやって交通手段とかは。
そうですね、あの少数で行く場合とかやったら、
はい、
あのバスとかでも、まあ、行ったりすることもありますし、
はい、
例えば、まあ、お茶摘みとかなどで、うんまあ、そこそこの人数で行くときには、
はい、
そのレンタカーを借りて、先生が運転してもらって行ってます。
大変。何分ぐらいかかるんですか。
だいたい40分50分ぐらい。
結構かかりますね。
そうですね、
うん、大変ですね。
そうですね、 山道なんで。あ、ほとんど
先生も運転大変ですね。
そうですね、
そうですね。
ありがとうございます、
はい、
その中川っていう地区なんですけど、
はい、
なかなか北区からはね、
はい、
あれなんですけど、どういう場所とか地域なのか教えてもらってもいいですか。
はい、中川っていうのはですね、
はい、
京都市北区の山間部にありまして、
はい、
あの北山杉というのが有名なところなんですね、うんうん、
はい、
で、あの真由美地区、杉坂地区、中川地区というのが、
はい、
3つからなって、あの、うん、中川学区ということになっています。
はい、
で、あの元はというと、あの中川の、うん、社協の方と指導先生が、あの交流があったらしく、
はい、
それでまた連携が始まったということですね。
いつ頃から中川で活動されてるんですか。
2015年ほどから連携が始まっていると聞きました。
あ、そうなんですね、
はい、
結構6年目とかで。
そうです、
ね、長い間中川で活動されてるんですね。
はい、
なるほど、ありがとうございます。では、その先ほどのお話にあった、
はい、
マンマビーヤという活動なんですけど、
はい、
どういった活動をされてるか詳しく教えてもらってもいいですか。
はい、あのですね、このゼミと中川が連携する以前から、
はい、
あのお茶っ葉の活用をしたいという話があったんですね、うん、中川さんの方で、うん、
はいはい、
で、あのそちらの方と、うんうん、あの考えてたんですけど、
はい、
あのその時にビールがいいんじゃないかということになりまして、うん、
お
ー、それでビールに使ってみようということで、
うんうん、
あの大谷大学の卒業生の方が、
はい、
あの代表されている NPO 法人のヒーローズさんの、うん
うん、はい、
ビール部門である西陣麦酒さんに、
はい、
あの製造をお願いして、
はい、
で、あのお茶っ葉の加工は私たちがするんですが、
うんうん、
あの加工をした後に持ち込んでお願いするという形でやっております。
なるほど、
はい、
そのまんま茶っていうお茶っ葉はもう、はい、その茶畑とかで作られてるんですか。
お茶畑というよりかは、そうですね、うんうん、あの苗木とかがあるんですよ。それを、うん、あのお願いして、あの、はい、現地の方に、
うんうん、
あの大学でもあの植木の方にちょっと植えてまたさせていただいてるところもあるんですけど、
はい、
あの中川の方の住民の方にもお願いして育ててもらって、
うんうん、
そこに収穫に私たち大学生が行かせていただいて、
はいはい、
それで収穫をしてまた加工の作業に入るという形になってます。
なんかなかなかお茶とビールって組み合わせがね、
そうですね、
思いつかないですけど、
はい、
なんかどうやってもうお茶をビールにしようっていう発想になったのかなってすごい気になりますね。
ですよね。
そこはまたね、
はい、
5年前から活動されてるしね、
はい、あ、でもあのビールの製造の方は、
はい、
そうですね、そんなに深くというか、
はい、
2018年頃からだったんですね、確か、
はい、なんかビールちょっと試飲されたんでしたっけ。
してないんですよ、それが。
そうなんです。
昨年の試飲の時期にはちょっとまだ20歳には慣れてなかったので。
なんかどういう味やったみたいな先輩方から聞いたとかありますか。
まあ、お茶の香りというか、
うんうん、
まあ、そういうのがちょっと独特な香りがしたとは聞きましたね、はいはい、
あ、やっぱりお茶の香りするんですね、はい、なんか飲みやすそうですよね。
あのですね、アンケート、はい、あの飲んでいただいた時にアンケートとかもしていただいたんですが、
ほう、
あのそれによると、
はい、
あのとてもなんだろう、飲み口がすっきりしていて、
うん、
飲みやすいとか聞きますね、
はいはい、あ、そういったアンケートも取られて、
はい、
へ、
そのまんまビーヤって1回の販売でどれぐらい製造してはるんですか。
そうですね、 おおよそ500本から600本ほどとは聞いてますね。
結構作られてるんですね。
そうですよ。
なんか以前そのマンマビーヤのラベルにもちょっとこだわってるみたいなお話聞いたんですけど、はいはい、なんかそこら辺のお話とかしていただいてもよろしいですか。
ラベルはですね、はい、先ほども言ったと思うんですけど、はい、中川っていうのが主な産業林業とされてるんですね、
はい、
でその、まあ、杉っていうのはずっと緑じゃないですか、
うんうん、確かに
それをちょっとラベルに入れるのにイラストレーターの方にお願いして、はい、ずっと緑をモチーフにした感じのにしてもらってますね。
あ、そうなんですね、はい、なんかあとマンマビーヤをちょっと味を改良したみたいなお話もお聞きしたんですけど、打ち合わせの時になんかそういったお話とかも。
そうですね、少しお茶の配合を変えたんですよ、ね、
はいはいはい。
でもちょっとまだ分かんないですけど、飲んでないので、
うん、あ、そうですね、
どうなるかまだ分かんないですね。
ぜひ20歳になったらね、
はい、
飲んでいただきたいですね、皆さんに、はいはい、ありがとうございます。それではここで1曲です。嵐で嵐。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の松倉博人と
3回生の安藤愛でお送りしております。
ハッピートーク後半も大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科指導ゼミ2回生の玉川雅澄さん、田中若菜さんにお話を伺います。前半でマンマビーヤや指導ゼミについて伺いましたが、活動のやりがいなど教えてください。
そうですね、製品アンケートというものを販売している中でさせていただいているんですね、
はい、
その中でも一番に美味しいという声をたくさん聞かせていただいているので、それがもうとてもやりがいですね。先輩方も2018年から始まってるんですけど、ビールの作成の方はですね、
はい、
その先輩方も多くの方々が携わってくれてくださっているので、うん、それを私たちも受け継いでいけているなというのも実感できています。
結構ラベル貼ったり、はい、お茶摘んだり、結構たくさんの活動されてるから、よりやりがいが大きそうですよね。
そうですね、
そうですね、やっぱり、まあ、頑張った分だけ、うんうん、そういう、買ってくれた方の声とか聞けるのは嬉しいです、
生の声が聞けるってめちゃくちゃいいですよね、
う
ん、
そうですね、
うんうんうん、
その活動の中でいろいろされてると思うんですけど、大変だったこととかありますか。
まあ、そうですね、やっぱまあこのご時世なんで、
うんうん、
これまで通りの活動っていうのがまあ取れなくなって、
そうですよね、
中川にも行くことができないし、まあ、行けても少ない数であったりとか、
うんうん、
まあ、その中でも今の状況の中でもそのできることをまあ探りながら活動していくっていうのがやっぱりまあ初めての経験、まあ、みんな初めてなんですけど、
はい、
ちょっと大変やなって思いますね。まあ、また中川とかにも行くにも交通費とか、はい、まあ、例えばまあバスのお金とかレンタカーのお金とかまあかかっちゃうんで、
はい、
まあ、その分まあお金もちょっと必要になってしまうところがちょっと大変ですね。
そうですよね、
はい、
なんか、はい、そういったお茶を摘む道具とかにもやっぱりお金かかったりするんですか。
そうですね、今回からなんですけど、これまでは貸していただけていたんですけど、
はい、
まあ、今回まあコロナっていうのがあって、やっぱりちょっと、まあ、そのこれまで貸していただけた方とのまあ連絡とかがあんまりつきにくくなってて、
うん、そうですよね、
そうですね、それでまあそうなんです、
うん、
そうです。
その茶葉の量とかどれぐらい積まれたりするんですか。
そうですね、目標としては 1.5 とか結構多いんですよ。ですね、工程の中で、
はい、
蒸したりいったりそういうことをするんですけど、
はい、
どんどん小さくなっててしまうんですね。
うん、
だからもういっぱい取ったなって言って最初葉っぱを取った時に思うんですけど、うん、後から加工してみると、うん、全然ないやんっていうことになるんで、大変なんです、すごく。
それは大変そうですね。
そうですね、
うん、なかなか気力のいる活動ですね。
はい、まあ、現地の方とも手伝っていただいたり、
うんうん、
ご指導いただいたりしながらやっているので、はい、まあ、安心は安心です。
そうですね、はい、なんか先ほど資金の調達のお話とか出たんですけど、はい、その資金調達で学町に参加されたってお聞きしたんですけど、 そこら辺はどんな感じですか？
そうですね、今年から学町には参加させていただいてるんですけど、
はい、
大谷大学の地域連携室の元井さんっていう方が、
はいはいはい、
指導先生に、はい、学町というものがあるって紹介していただいて、
はい、
それで、まあ、今回参加させていただきました。
学町ではどういうことをするんですか？
学町、まあ、審査があって、その申請してきたところから、うんうんうん、まあ、支援金っていうのを出すのを出すんですけど、
はい、
まあ、それの、まあ、まあ、プレゼンテーションとか、あと書類を出しての書類審査とか、いろいろあった、ね、ありましたね。
結構大変そうですね。
そうですね、やっぱ初めてなんで僕たちは、
うん、そうですよね。
他のところは何回も受かっているところもあるんですけど、うん、初めてで、そのどういった感じなのかとか、
うんうん、
そのプレゼンテーションを作ったりするのがやっぱ大変でしたね、うん、やっぱり。
マンマビーヤのことについてプレゼンされてたんですか？
そうですね、
うんうん、
まあ、マンマビーヤとかの中川の活動についてのことで出していたんで、
はいはい、あ、なるほどなるほど、はい、それをプレゼンして、
そうです、
支援金をいただいて、は
い、いや一番大変だったのが、
はい、
5分間ってプレゼンテーションの時間決められていたんですけど、
はい、
5分じゃ言いたいこと全部言えないんです
そうですよね、はい、これだけ活動されてたらなかなか5分に凝縮するって難しいですよね、
は
い、
結構難しくて、
うんうん、
やっぱりもうカットカットカットで頑張ったっていうのは違うんですけど、
はい、
プレゼンテーション内容を作り上げていく、いったのが本当に、
うんうん、
頑張りましたね。
いや、もうお疲れ様です、
はい、ありがとうございます
その中でちょっと申し訳ないんですけど、うんうんうん、短い時間なんですけど PR、はい、ぜひお願いします。
はい、マンマビーヤっていうんですね、
はい、
で、中川の、茶葉を使用したお茶の香りがするビールとなっています。
はい、
で、お茶の味とお茶の香りがするのでとても爽やかで、うんうん、柔らかく口当たりもいいです。
はい、
で、ですね、すごいことに男性だけでなく女性の方やビールの苦手な方もすっきり飲めるような製品となっております。
はい、
で、居酒屋さんや酒屋さんでの提供や販売を予定していますね。
はい、
で、またオンラインでも販売をさせていただきます。
は
い
は
い、
その販売の時期とかはまだわからないですかね？
そうですね、おおよそなんですけど今年の販売は11月の中旬を予定していますね。
なるほど。
はい、すぐに売り切れてしまうので、
はい、
また
皆さんぜひチェックしていただいてって感じですね。
飲んでみたいですけどね。ちょっと僕まだ19歳なんで、11月にはまだ誕生日来てないんで、
うんうん、飲めないね。いや、私は一応成人してるので、
はいはい、
もうぜひチェックして、ぜひ赤澤先生に買ってもらって、
はいはい、
飲みたいな。
感想だけでも、
うん、はい、もうぜひお伝えしたいです、はい、
ぜひ感想お願いしたい。
お願いします。
爽やかなお味ってことで、なんか和食とかに合いそうですね。
そうですね、お茶なのでね、
うんうん、
いいと思いますよ。はい、
楽しみです。
はい、
はい、ありがとうございます。最後にそれぞれの今後の目標を教えてください。
ですね、毎回、まあ、ビールは売り切れているんで、
はい、
まあ、やっぱりもうちょっと少しずつでもいいですから、まあ、多く売れるようにしていきたいって考えています。
はいはい、はい、
私の方はですね、この指導ゼミの方はフィールドワーク中心となっているので、はい、
うんうん、
多くの活動に参加できるようコロナには負けずに頑張っていきたいと思います。
ぜひ頑張ってください。
はいはい、ゼミの方はですね、活動の方針的には地域の課題の発見と解決に向けてさらに交流を深めることなんですね。
はいはい、
だからもっとまた中川を知ってもらいたいので、
うんうん、
まあ、もっと活動を増やして頑張りたいなという感じですね。うんうん、ビールの方は文化祭でもまた売ることができればいいかなという話です。
はい、
またね、
うん、
販売できる時になったらラジオで放送したりできたらいいですね。
そうですね、宣伝ぜひさせていただけたら、
またその時はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、ハッピートーク、本日のゲストは大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科指導ゼミ2回生の玉川雅澄さん、田中若菜さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけで音源聞いていただいたんですけど、はい、後半のトークでお話しした学町なんですけど、
はい、
これが京都市と大学のコンソーシアム京都による取り組みでして、うん、はい、大学や学生と地域がコラボして京都の街づくりだったり地域を活性化する取り組みに支援金を提供する学町コラボ事業 のことなんですけど、はい、で今年その学町コラボ事業に合計11の事業が選ばれてて、はい、でその中川学区の暮らし再発見お茶によるビールプロジェクトもその11の事業の中にその一つとして選ばれてるらしいんですよ。すごいですよね。
すごいですね、
うん、結構なんかお茶とビールって、まあ、放送でも言ったんですけど、はい、なかなかね
想像しにくいですよね、うん、
だからこそめちゃくちゃ味気になりますよね。
なんかせっかく自分の通ってる大学で作られてるビールやから、
う
ん
うんうん、そうですね、
なんか自分でも飲んでみたいですね。
本当に
でもまだ自分19歳なんでは
い、はい、
まあ、放送の中でも言ってないですけど、
うん、
まあ、早く飲んでみたいなっていう気持ちはありますね。
本当ですよね。情報解禁が11月半ば、はい、なんで、まあ、気になる方は結構去年でしたっけ、もうすごい人気あってすぐ売れたんでみたいなお話もされてたから、は
い、ね、結構な本数作られてるのにすごいですよね、
うんうん、本当ですよね。お茶っ葉の収穫とかもめちゃくちゃ大量にしてるって言ってたから、うん、いや大変なんやなって思って、なんか同い年の同じ学部の子がそういうビール作りとかしてるのを聞いたら、うん、わすごいなって思いましたよね。
そうですね、
うん、
自分らもこのラジオとかいうあんまり普通では体験できひんようなことでしてますけど、
う
ん
うん、そうですね、
他の同じゼミじゃなくても、うんうん、いろんなことやってるって、
うん、
大谷大学すごいなって
思いました、ね、いやもしね高校生の大谷大学気になるなっていう方いたらね、うん、この放送聞いたら、え、社会学部そんなこともしてんのって思いますよね、うん、いやビールマジで飲んでみたいんですけどね、
はい、
去年とかはなんか北大路から徒歩15分ぐらいにあるメイデイさんっていうバーでもお茶じゃないわビール売られてたらしいんで、
はい、
今年もね近場で売られてたら手に取りやすいですよね。
ぜひみんなにも飲んでほしいですね、
うんうんうん、まあ、そういう詳しい情報は、
はい、
西陣爆酒さんの方で、
はい、
酒造さんですね、失礼いたしました、はい、そこのサイト見ていただけたら情報が11月に解禁されるので、はい、気になる方はそちらチェックしてみてください。
はい、ではここで1曲です。世界の終わりで不死鳥。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の安藤愛と
2回生の松倉ひろとと
1回生の田村ゆりかでお送りしております。
続いては地元のニュースでおしゃべりのコーナーです。このコーナーではこの1週間新聞やネットで見つけた北区上京区に関連するニュース、そして地域の皆さんからいただいた情報から話題をピックアップし、学生パーソナリティでおしゃべりするというコーナーです。では1件目を田村さんお願いします。
はい、1件目は北区魅力再発見事業、また北区なる市地区探検開催案内及び参加者募集についてのお知らせです。北区ならではの魅力あふれるスポットを散策する北区魅力再発見事業、7回目となる今回は文化と歴史が息づく市地区学区が舞台です。今回は市地区学区の文化と歴史をテーマに踊り跡を巡りながら道中の高麗美術館及び市地区学区の絵画家田中義輝氏を訪れます、
はい、
すいません。また出発前には市地区小学校にてハッピー北江ちゃん体操を行い、希望者には健康チェックを実施します。申し込み期間は10月26日から11月10日まで。申し込み方法は電話、ファックスまたは電子メールにて京都いつでもコールまでお申し込みください。開催日時は令和3年11月28日午前9時半から正午まで、受付は午前9時から午前9時半までです。雨天決行、好天中止です。雨天時の開催有無の問い合わせは京都いつでもコールまでお願いします。集合場所は市地区小学校です。駐車場が少ないため公共交通機関をご利用ください。定員は30人で申し込み多数の場合は抽選となりますということなんですけど、
はい、ありがとうございます、
はい
はい、この、 健康チェックの方なんですけど、健康チェックの項目が握力測定、立ち上がりテスト、はい、片足立ち、指輪っかテストっていうまあちょっとやって ったことないんで分かんないんですけど、はい、そういうテスト項目があるので、もう参加資格はもう健康な方なら誰でも参加できるということなので、気になる方は北区の、北区役所の公式のウェブサイトの方をご覧になってください。はい、はい、では2件目の方松倉君お願いします。
はい、2件目は北野天満宮で豊臣秀頼奉納の鏡が発見されたというニュースです。北野天満宮は20日豊臣秀吉の子秀頼から1607年に奉納された鏡を新たに発見したと発表しました。形状と資料から天満宮の本殿で仏教的な装飾として使われていた可能性があり、天満宮は本殿の歴史や変遷を知る上で重要な発見だとしています。鏡は青銅で作られた鋳物で直径約24センチ、安土桃山から江戸時代に活躍した鏡師喜世城亜美が制作しました。背面には秀頼が奉納したことが記されているほか、紐を引っ掛けるための柱と呼ばれる部分が6箇所あります。天満宮によると豊臣家は天満宮が祀る菅原道真信仰が厚く、現在の本殿も秀頼が造営しています。秀頼寄進の鏡はこれまでにも31面見つかっており、本殿の柱などにかかったままの状態で現在も残されています。今回の鏡は紙に包まれた状態で倉庫から見つかり、紙には御内陣天井鏡がと書かれていました。その後の調査や資料の精査で本殿に天蓋があったことが判明しており、鏡はその装飾として通されていた可能性が高いと思われます。こうした装飾は仏像に使われる例が多く、人物集合で仏教的な影響を受けていたとみられます。はい、ということなんですが、
はい、
この話を見て、うんうん、はい、さすが歴史の町京都やなって
思いますね。いや、同じ感想を思いましたね。
はい、で、歴史についてなんですけど、うん、はいはい、学生時代得意でしたか、安藤さん。
あー、すごく苦手でしたねすごく苦手でしたね。歴史だけはちょっとなんか、あ、もう今日のこのお知らせの文見ても分かる通り、やっぱりすごい似てる名前がいっぱい出てきたり、漢字が難しかったりして、わーって思うけど、なんかそれこそうちの祖母が、
はい、
あの最近になってやっと歴史の面白さに気づいたから、愛ちゃん歴史学んどいた方がいいよ京都いるうちにってめっちゃ言われてるから、やっぱりこういう歴史的なねものが身近にあるうちにちょっと学びたいなとは思いますけどね。
そうですね、うん、僕も、
うんうん、まあ、
歴史というか、
はいはい、
もう記憶系のやつが全部苦手で、
あ
毎回ちょっと赤点ギリギリのやつで、うん、ギリギリ、うん、セーフみたいな感じでやったんで、まあ、ちょっとね、うん、京都に住んでいながらも歴史が苦手というのはちょっとあれなんで、
うん、ちょっとずつ一緒に勉強していきましょうか。
はい、はい、頑張りましょう、
はい、頑張りましょう。はい、
以上地元のニュースでおしゃべりでした。ここで1曲です。ミセスグリーンアップルでスタート。
大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。
はい、
はい、というわけで今日もちょっと早いですけど終わっちゃったんですけど、まあ田村ちゃんが後半のお知らせから入ってくれたわけなんですけど、はいはいはい、どうでしたか、言ってみて感想ありますか。
いや、すごい緊張しました。
いや、もう
よくめっちゃちゃんと読めてましたけどね。
本当ですか。
全然緊張が伝わってこない今ちょっとだけ先生に、はい、あのコメントもらったんですけど、まあ、その私も思ったんですけど、
はい、
すいませんっていうのがなんか新鮮やって、いや、いいな、高校時代を感じました。なんか若いな
ありがとうございます。
めっちゃいいですね。いや、もう今後も、いや、めちゃくちゃゆっくり聞きやすい喋り方やったんで、
ありがとうございます。
今後もめちゃくちゃ期待してます、うん、
このラジオとかどういうあれで入ろうと思ったの。
うんうん、
そうですね、
うん、
あの好きなアイドルが、はい、まあ、ラジオやってまして、
お、
まあ、それで聞いてて、
うんうん、
そっから、あ、ラジオやる方もやってみたいなみたいな思い始めまして。
いいね、はい、いや、いい動機、わかる私もそうやったわかるわかる。え、なんかめっちゃ喋るの上手やけど、なんか過去にやったりとかは。 全然
2回だけあるんですよ。
へえ、はい、いつ？
小学校の時に2回ほどやらさせていただきました。
いい経験してんじゃん。いやマジで期待してるよ。
ありがとうございます。
さすがでしたね。
本当にね。ちなみに松倉くんはどうです？
そうですね、まあ、オープニングでも話したんですけど、うんうん、1回戦の時は、まあうん、全然始めはダメで、
うん、
まあまあ今はそれでも、まあ、ちょっとは成長したかなと思うんですけど、
松倉くんとは実は松倉くんが初めてラジオ班やった時に、はい、同じ班でね C 班でやらせてもらってたんですけど、その時から聞いたらめちゃくちゃ上手になっててさすがやなって思いました。
よかったです。
いや本当に上手よ。
うん、いやちなみに安藤さんが、
うん、
1回戦の時はどんな感じだったんですか？
いや本当に何にも喋れんくて、なんか先輩にこうやって回してもらっても、あそうですねはいってめっちゃ黙っちゃって、いやめっちゃ緊張しいやから、あのもうそんなんやったから、もう田村ちゃんもヒロ君もマジですげー、心臓座ってるなって思う。
もうなんか今はもう、
うん、
安藤さんがいたらまあなんとかなるやろみたいな、
嬉しい
気持ちで。
本当に思ってる？
前の班の時から思ってますよ。
あ本当？ありがとう。じゃあ今後もあと4回放送あるんで、
はい、
この班で頑張っていきましょう。
はい、
はいはい、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか？今夜のお相手は大谷大学3回生の安藤愛と、
2回生の松倉ひろとと、
1回生の田村ゆりかでした。
それでは皆さん、さよなら。